本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者でもありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや、一家に一台ですね。皆さんジムニーは必要だと思います。ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、一家に一台ジムニーは必要だと思います。
音の魔術師
ノブがお送りします。よろしくお願いします。テレビ出演のあれの、はい、あれですね、
はい、もう皆さん見ていただけましたでしょうかね、テレビの放送は。
はい、
これはまだテレビ放送収録前日の2本目だね、収録が。
そうですね、まあでも放送は多分
終わってますね。
終わってからのやつですね。
ああ、もうしょうもなかったね。
今からそういうこと言うのやめよう。
あ、そう、うん。
期待して。
なんか緊張しすぎよ。
そうですか？まだやってないじゃん。
そうだね。
うん。
まあ、というわけで。
はい、ジムニー。
ジムニーなんですよ。
はい。
ラーメンさん、今、愛車が、
ジムニー。
ジムニーの94年型 JA11 と言われる、
古いやつ。
はい。1994年型のジムニーなんですが、先日ね、
はい、
ノブと収録して、このノブスタジオが、まあまあ山にあるんです
よ。まあ田舎ですからね。
で、ラメさん、ちょっと甥っ子のためにカブトムシを撮りたい
な。ああ、そう、山に行くって言い出して、この人が。
収録終わ前回の収録終わってから、うん、近くに山あるでしょって
。まあ、ありますけどね。
山連れてってと。うん、行って近くの裏山
ですね、ちっちゃな裏山があるんですけど、そこにラメさんのジムニーでとことか上がっていったわけですな。
まあね、こう、うん、斜面をずっと登っていって、う
んうんうん、まあ、やっぱりぐいぐい登りますね、うん、とはいえそこは 660cc なんで、
2人乗るとね、
うん、
1足に入れないとまず上がっていかない、ね、2足でこうぐーっと上がっていくことはないね、うん、
ちょっとエンジンを元気よく回さないと登っていかない感じですけど、まあそれでもとことことことこ登ってきましたね、うん、
で何が良かったかって、
うん、
ジムニーの、
はい、
もう自分で経験したでしょ、
はい、
それちょっと教えてください。 なぜジムニーが良かったか。
道が細かったし、うん、こう何ですか、未舗装だったんでほとんど、まあそのとこ気にせずどんどんどんどん行けたし、
うん、
まあ登攀力でしょ、
うん、
もういいなと思いましたよね。
大人のおもちゃです
よ。ちょっと語弊のある言い方だな。うん、
いやー、でもあれはね、おもちゃでありながら、うん、一家に一台といったらなぜかというと、うん、この昨今、
はい、
もう先月とかそうだったと思うんだけど、全国的にほら雨が続
いてる。
ね、土砂崩れとか、
冠水したりとかもしましたね。うん、
冠水した時にいいですか、例えば、
うん、
スポーツカー、ね、あるじゃないですか、車高低くてかっこいい、
ぺちゃんこの、
うんうん、ポルシェ、
はい、
ランボルギーニ、
うん、
もうあれなんて2000万、
はい、
ランボルギーニした、ポルシェだったら1000万、うん、
はい、
しますよ、
しますよ、
早いよ、
うん、
かっこいいよ、
うん、
だけど、うん、雨が降ったら止まっちゃうんですよ、あんなに早いの
に身動きできないですよね。
そう、もう、うん、水深多分40センチ行ったら多分あれ止まります。
40センチも、まあ、なることはそうないと思いますけど、うん、でも、まあ、そうなったら確実にダメでしょうね。
そう、タイヤの3分の2隠れると多分あの辺もダメだね。
あれ、だってその、車の中、
うん、
床まで水が入っちゃったら、うん、もう使い物ならんって言いますね。
本当？
匂いが取れないって。
あ、と、奥さん、そう思いでしょ？
ええ。
そして今回ご用意いたしました、この鈴木のジムニー、
この年からでも入れる保険があるんですか？
なんと、うん、まず、
はい、
水深70センチまではいけます、
は
い、だから、70センチの川だったら渡れます、はい、深さが。
うん、まあ、
でラーメンさんのはそこからさらにインチアップって言って、うん、
はい、
背を高くしたの、車高を、
はいはい、
だから1メートルぐらいは大丈夫です。
1メートルって言ったら相当ですよ。
相当
よ、うん。
で、 1メートルも行くと大丈夫なんだけど、車内に水が入る可能性は高いです、
うん、
そんな時になんとジムニーはですね、シートをペリッとめくってもらってシートというか、
フロアマット
フロアマットを剥がすとですね、
うん、
穴が開いてるんです
水抜きの穴が開いてるんですねもうそういう極地で使ってくださいと言わんばかりですよね
そうだからこれから日本ってね今こう、うん、だんだん変わっていたじゃん、なんか気象環境が、
はい、雨もたくさん降りますしね
雪、
はい、大雪
そう大雪が降っても、全然大丈夫です、チェーンで、
はい、
スタッドレスじゃなくても結構いけます、
うん、まあでもチェーンはあった方がいいんじゃないですかね、
うんう
ん、まあだから一家一台っていうのはあながち大げさじゃなくて
そうだから皆さんの大切なね、うんご両親、ご家族、はいの方、友達が駅でね、
はい、
帰ろうと思ったけど、
うん、
あれもう道が冠水してて帰れない、
うん、
助けてジムニー
助けてジムニーヒョンヒョンヒョン
ヒョンそんな時にお家にジムニーがあったら、うん、もう何も怖いことはない
あのね、1月の冬の寒い最中だったんですけど、
はいはい、
その日ちょうど香港に出張控えてて、
はあ
その日の朝の便で香港に飛ぶ予定があったんですよ、
うん、
で朝一だったかな結構 5時台の電車に乗りたくって、
はいはい、
でまあ朝早く 出ようとしたんですね、うん、前日から雪が降ってて、
うん、
もう道路はもう結構積もってたんですけど、
うん、
もう妻に車運転して行ってもらうのはちょっと怖かったんで、うん、タクシー呼ぼうとしたんですよ
あ、はいは
い、明日の早朝タクシーお願いしますって言ったら、
うん、
雪が降ってるのでダメですとかって言いやがったんですよ
えタクシーなのに
タクシーなのに、
うん、
何のためのタクシーお前と思って、
うん、
だけどその当時住んでた家が、うん、ちょっとまで駅まで30分ぐらい歩くんですね、
う
ん、ちょっと離れたところにあったんで、うん、だからまあそれでも歩くかと思ったんですけど、うん、バス会社に電話したら、
うん、
いや朝運行してますよとか言ってバスは平気だったんですよ
バスはちゃんとそう一応対策は練ってたってことね。
どうなんですかね。ただうちのその当時住んでた家の近所にバス停はあったんで、
うん、
その一番最初の便に乗れるようにバス停着いたんですけど、
うん、
そしたら朝、雪の降ってる朝って静かじゃないですか。
うん、
シーンとしてて、
うん、
で、まあ車の時、ジャーとか通るんですけど、向こうの方から、チャリチャリチャリチャリチャリチャリと音が聞こえてくるんですよ。
チャリチャリ。あ、チェーンの
かチェーン巻いたバスがやってきて、
うん、
で、無事、こう、私のバス停まで来て、
うん、
で、私を駅まで運んでってくれたと。まあ、でも、電車に乗りながら、飛行機止まるんじゃねえかと思ってましたけどね。
うん、
この雪で、滑走路使えなくなって。まあ、無事飛びましたけど、
うん、
ただその、飛行場に行くまでの電車が、これまたよく止まるんですよ。名鉄ミュースカイ。
ああ、ほん
と？あれ、よく雪とか雨とか、
うん、
あと事故とかで結構止まるんですよねあれ
事故多いね
なんででしょうねあれまあ名鉄名古屋本線一本道だから、
うん、
あれ止まっちゃったらもう全部ダメじゃないですかなんでよくあるんで朝の飛行機急いでる時なんかでなんか遅れたりすると本当にもうやきもきしますよねあれ
ジムニーがあったら奥さんも怖がることなく雪道を運転できたと
奥さんマニュアル車運転できないもん
いやオートマもちゃんとありますからね
オートマだとどうなんですかね
でオートマでもちゃんとデフロックとかついてるから大丈夫、
う
ん、
そうかそうか
インディアンデフロックがついてますから大丈夫です、
うん、インディアンデフロックデスロックデフロック
デスロック
デスロックですね、うん、はいプロレスの話題が、
うん、
まあ、テレビ収録の話になりますけど、
はいはいはい、
一応その今回出ていた鹿児島太郎さん
はい、
あの方プロレスのファンらしくって
あ本当、
うん、インスタグラムとか見たんですけどやっぱこう、うん、プロレスの話題とか載ってたんですけど
それ今プロレス
今プロレスだってずっと若いですよ我々よりもきっと
あそうか芸人さんだもんねだって、うん、そのロケするような
うんでそのラーメンさんプロレス好きじゃないですか、
はい、
でなんかこう絡めるとこないかなっていうことを、まあ、D の人に話したりはしてましたけどね
うん
うんまあ、どうなったかは当日の放送次第ですけど
明日次第、ね、
明日次第ですけど、うんうん、
いやそう言ってね多分ねラーメンさん緊張するのよ いざという時は
このカップラーメンインデックスの最初の1回2回みたいな放送みたいな感じになるかもしれないですね。
皆さんぜひ捨ててもいいような30分があったらですね、ドブに捨ててもいいような30分があったらぜひ第1回の放送を聞いてほしいです、うん、
毎回そうですかね、毎回どうでもいい時間ですけど、
うん、もうねド緊張だったのね、このカップラーメンインデックスの最初の第1回。
あ、そうなんですか。
そう、なんかね、みんなにちゃんとラーメンの番組として、ちゃんとお届けしないといけないっていうね、まっとうな時が多分第3回ぐらいまであったと思うんです、う
んうん、私は全然気にしてなかったですね、ラーメンさんに話合わせてればいいやと思ってたんで、
うん、ノブはね、だから初回の放送を聞いても今聞いても何も変わらんのよ。むしろ変わったのは酒飲むようになったぐらい。
なんで酒飲むようになったんですかね。なんかどっかのタイミングで酒飲み始めちゃった。
ノブスタジオに来てからよ、だから。
そうで
した。じゃなきゃ、
だって車で行けないですもんね。うん。うん、いやいやいや。ラミさん、そういえば、まあ、車もそうなんですけれども、うん、趣味。
はい、趣味。
自分の好きな趣味。
はい、
まあ、好きなもん。テレビ番組とかでもいいんですけど、うん
はい、
趣味で、
うん、
でどれぐらいお金かかりますっていう話、
うん、
例えば私なんかは、今ほら筋トレやってるじゃないですか、うん、でも筋トレやる前ってランニングやってたんですよね、
うん、
で趣味でランニングやるって全然お金かかるようなイメージないじゃないですか、
うん、
ところがどっこい、
かかるの？
めっちゃ金かかるんですよ、
趣味の
ランニングって。
どこに？
まず最初に靴、
うん、
ランニングシューズ。
その高いの？
1万2000円ぐらいするんですよ、
うん、
それを毎年買い替えるの。
消耗品なの？そんなに
消耗品だって裏にこう滑らないためのブツブツがついてて、うん、それがすぐすり減っちゃうんで。
あ、軽いから。
軽いから、
うんうん、
でそれ毎年買えなきゃいけないでしょ、
うん、
で何といっても食べ物ですね。
食べ物、
うん、でランニングやり始めて、
うん、
それまでほらラメさんご存知の通り超インドア派の文化系だったじゃないですか、
うん、
だからランニング始めて、
うん、
こうとにかく先生の言うことを守ろうみたいな感じ で、うん、でやってたんですけど、まあ、やっぱりこう食べ物も脂っこいものあんま食べないだとか、
あ、はいはい、は
い、いろいろ言ってくるわけですよ。でお刺身がいいですよみたいなこと言ったりすると、
うん、
こう外食行った時のついお刺身を食べちゃったりとか、うん、食費がかかるんですよ、とにかく。
そうだね、
うん、意外に金がかかるぞっていう話、
うん、
テニスはどうですか？あれお金かかる趣味ですよ。
テニスはね、意外と道具にはちょっとかかる。
あ、
けど知れてます。
もうラケットって、
ラケットはだいたい2万から3万です。
でこのガットは、
ガットが張り、ガット自体はまあ2000円ぐらいです。
どれぐらいで張り替えるんですよ、あれって。
早い人は1日です、
うん、どういうこと？
バッカバカ打つような、
うん、
人は1日で切れる場合もある
んです。切れるんですか、あれ。
あ、ある、全然切れる。
すごい丈夫そうな。
そう、それがね、今素材が3種類あるんですよ。ちょっと長くなりますから、うん、まだいいですね、
はい。
テニスのガットは3種類あって、
うん、
ナチュラル。
ナチュラル。
ナチュラルっていうのは、
薬を使ってないところですか？
違う、そっちじゃない。羊の腸だとか、
うん、はいはいはい、
うちの腸だとか、その、
まあ、いわゆるガットですね。
ガット、
うん、
動物の内臓を使った、
はいはいはい、
ストリングですね、
はいはいはい。
と、あとは、ナイロン。
ナイロン。
ナイロン素材。ナイロンの細い糸をくるくるくるくるくるってこう束ねて、一本の糸にしたようです。
はいはいはい。化繊ですな。
はい。うん、で、あとは、ポリ素材。
ポリ
素材。ポリエステル。
うん、
ポリエステルの、こう、ポリエステルのあれをこう、穴からビューッと出して、
うんうんうんうん、
一本で作るっていう、う
ん。どれが一番高いんですか？
高いのはナチュラルです。
うん、ナチュラル。どれが一番安いの？1
本7、8000円とかします。
その1セットで？
1 セットで。で、それを1日で切ったら1日7000円とか。
結構きついですね。
だけど、ラーメンさんとか使ってるのは1本、うん、1500円とかそのくらいの、
うん、
ポリです。
ポリですか、
うん、でそれはポリは丈夫だから、
うんうんうん、
切りやすいのはナイロン、ナチュラル、ポリって順番。
まあでもそれぞれいいとこあるわけでしょ。
そうそうそう、反発が良かったり、うんうん、耐久性が良かったり、スピンがかかったりとか、うん、そういうのがあるんだけど、まあまあそのガットにラーメンさんの場合は1ヶ月に1回ぐらいの張り替えで済んでます。
まあでも道具を使うスポーツなんで、うん、道具はある程度まあお金かかるのは分かるんですけど、うん、
普段
なんかお金かかります？
普段はね、みんなと集まってやるじゃない。
はいはい。
コート借りるでしょ。
借りますね。
町営の市営のコート借りるじゃん。
うん。
ナイター。
ナイター。
電気つけるじゃん。
電気つけますね。
がみんなで割ると1人200円ぐらい、うん、
コーラ1本分ぐらい
そうそう、みんなで割ると200円とか、うん、あとはそのスクールとかに、
はいはいはい、
ラメさん通っても行ってるの、
まあ、上手になりたい人はそうしますよね。
上手になりたいプラス、うん、あのスクールはインドアだから必ずテニスができるの。
あ、雨の心配しなくていい
ぐらい。そう、あ、だから絶対やりたいからスクールにラメさん通うように。
それが月いくらぐらい？
月1万円ぐらい。
あ、まあそんなもんですよね、
うん、うーん、なんで、なんかあったの？
いやいや、あの、何かやってる時にふと、あれ、自分の好きなことやっててどのくらいお金かかってるんだろうと思って。いや、
あとはね、うん、この僕たち、
はい、
ラーメン好き、
ラーメン好き、
はい、めちゃくちゃお金かかります。
ああ、あの、ほら、いるじゃないですか、九州にハゲのデブの人、
はいはい、あと、あの、
東京にも、
東京にも、うん、男女みたいな、
男女みたいな私はそれよう言わんけど、そんなこと、はい、あの人たちって四六時中食べ歩いてるわけでしょ。
年間何百杯だからね。
一杯、まあ、700-800円だとしても、うん、それ一日2回3回の時だってあるわけでしょ。そう考えるとすごいですよね。一日2杯だから
1500円として、1500円かける365。
まあでも実働300日ぐらいだとして。
345万。
年間で45万。
うん、
結構出費ですよね。
結構いくよね。これ12ヶ月、うん、1ヶ月3万7500円。まあまあ、かかるね。
超高級テニススクール行けるじゃないですか。
そう。
うん、
2箇所とか行けるね。あ、あとジムでね。
はい。
ジムで、うん、ハマっていくと、ジムに2箇所とか会員登録するんですか。
それね、私まだわからない。なんでその2箇所で登録するの？
あのね、うん、このジムにはこのマシーンがあるから行きたいっていう。あ、我らが、はい、一宮ボディービルセンターっていうところは、はい、
ボス戦、
はい、結構古いジムで、
はい、
ノーチラスっていうメーカーがあるんだけど、うん、
はいはいはい、
そこのメーカーが、まあ、アメリカの、まあ、老舗メーカー
ですね。あの、大阪のジャングルジムスポーツにもあるやつですね。
そうそうそう、ノーチラスのマシン。そこのマシンがあって、うん、そこのこのマシンのこの軌道でこう負荷がかけられるか、このマシンをやるために私はここの会になってますっていう、そういう人もいるんです。
あと、まあ言わずもがななんですけど、うん、この筋トレ趣味にしちゃうと、うん、やっぱこれもあの食生活に非常にお金がかかる。
そうなんですよ、うん、
それが一番でかいですね。ジムの会費よりも高いもんね、
う
ん、
そうだね。食費、いい体にクリーンなものと、あとプロテインだよね、う
ん、プロテインですね、
うん
うん、意外とそのスポーツやってると自分の思ってたところ以外のところでお金がかかるんだなっていうね。
ゴルフとかもそうでしょ。だって道具も高いし、
ウェアとかもね。
だって一回ほらゴルフ行くと何万でしょ。
1万円とか。
1万円でしょ。でご飯食べるじゃん。
ご飯食べて、
でどうせ途中でなんか飲んだりするでしょ、
はいはいはい、
で帰りになんか寄って帰ってく
る。帰ってきたら打ち上げですよ。
でもね、うん、もうウルトラお金かかるじゃないですか。
ねえ、まあ趣味の行き着いた先みたいなもんですけど、そういうのも。
もうウルトラお金がかかる。
はい、はい、じゃあ今週の読んでございます。ポロイチ、札幌一番。
はい。
新ウルトラマン塩ラーメンウルトラミス、ん？ウルトラエビ塩味だそうです。
しゃ。
はい。まあウルトラマンも趣味のね、行き着いた先みたいなもんですよ。だってほら、新ウルトラマン。
はい。
まあ、もともとは芯がついてないウルトラマンだったんですけど。
え、なんで芯になったの？
これはあの、庵野秀明監督がエヴァンゲリオンの。
新エヴァンゲリオンの芯。
そうそう。新ウルトラマンとして。
え、新ウルトラマンってウルトラマンジャックのことじゃないですか？
それは芯マンですよね、うん。違います。
え、違うの？うん、
これよく見ると、うん、カラータイマーついてないじゃないですか。
あ、ほんとだ。なんで、
う
ん、
これもともと初期デザインでは、うん、ウルトラマンカラータイマーついてなかったんですよ。
え、
最初にこうウルトラマンデザインを起こした時に、うん、カラータイマーついてなかったんです。でその最初のイメージを今回映画化した時に、
あ、じゃあ3分関係ないって
こと？関係ないんじゃないですかね。まあどういう内容になるか私も分かんないですけど、まだ、
うん、
まあとにかくあの庵野秀明監督はウルトラマンも大好き、ゴジラも大好き、仮面ライダーも大好き、うん、全部実写化、映画実写化してますからね。してるし、あのこれからするのもありますけど、
見たことないけど監督としてどうなの？いいの？やっぱりそう。
エポックメイキングですよね。新しい世界を作っちゃいましたね。
あ、
ラメさんがほら、東京でよく言う、あの、新しい、なんていうの、
この
ブランドを作ったみたいな、
うん、
エヴァンゲリオンブランドを作っちゃったんで、 まあその好きが高じてここまで来たわけですよ、
うん
ね、
で今回そのウルトラマンと札幌一番何の関係
があるの、うん、何の関係があるんだと、はい、正直思ったんですけど、
よくぞ聞いていただきました。実はですね、このウルトラマンと札幌一番っていうのは両方とも今年で55周年なんですよ。
我々よりずっと年上ですね。
年上です。だいぶ年上です。ということで今回コラボしましたということですね、うん、ですね、今日取り上げるのはこの新ウルトラマン札幌一番塩ラーメンウルトラエビ塩味なんですが、他にも、ウルトラマンパッケージがあります。札幌一番の醤油はウルトラマンだったり、うん、味噌ラーメンがセブンだったり、
はい、
塩ラーメンが太郎だったり、
うん、
そんなパッケージもあったりしますね。その中でも今回は縦型のカップで、これは、新ウルトラマンパッケージのウルトラエビ塩味。
これ、ね、
ウルトラ多分相当エビの味が濃いんだろうと思いますが、はい、メーカーの言葉をご紹介いたします、はい。先ほどもお伝えした、袋麺札幌一番塩ラーメンの味わいにエビの旨味を加えた新ウルトラマンパッケージのエビ塩味ラーメンです。滑らかさとつるみがあり、しっかりとしたコシのある食感で食べ応えある麺です。札幌一番塩ラーメンの味わいをベースにエビとチキンの旨味、特徴のある、香辛料を合わせたエビ塩味スープです。香ばしいエビを感じられるように仕上げました。具材はエビ風味団子、ネギの組み合わせで す, ということです、ね、
これがエビ風味団子ですね。今、うん、開けてみましたけど、じゃあお湯入れていきましょう。
はい、
シュワ
シュワ、なんであれシュワになったんだろうね。
いろいろ理由があるんじゃないですかね。
だから宇宙人って設定だもんね、あの人たちね。
はい、はい、ネット3分、
ね、あ、やっぱウルトラマン、さすがウルトラマン。
本当だ、こんなとこでも親和性があるんだ、うん、はい、3分スタート。
はい、
はい、はい、3分経ちました。
シュワ、
3分経ったらもうピコンピコンってなっちゃう
んですよね。あ、もう死んでるね、もう。
はい、これがエビ風味団子。
結構入ってるね、これ。
ま、赤い。
20個以上入ってます
よ、うん、どっさり入っちゃう感じですね。で、あとはまあ、札幌ラーメン、札幌一番の塩ラーメンっていう感じですね。
はい。
まあ、今回特にその、油の小袋があったりとかしないので。
ただお湯を注いだだけですね、はい
は
い。
シンプルな感じですね。
来たぞ、我らのウルトラエビ塩だそうです。は
い、じゃあ、受賞いきます。
はい。
ではまずこいつをわけわけして、まあ札幌一番って感じの麺面してますね、これ
ね。
特に何のスペシャルな感じもなく、
スペシャルはこのエビ団子ですよ。エビ風味と、あと、
はい、
エビ味ですね。チキンとエビの味、
うん、
匂いは、
あ、でもエビのこのエビ団子の匂いが結構主張してきますね、うん、あ、ほんのりエビの味のするスープ、うん、エビの味というよりかこのエビ団子の味がする、
エビ団子の味、
エビ団子の味がするっていう感じ。なんだろう、あの、
うん、
ちっちゃい頃に駄菓子屋さんで買ったなんかこういう
駄菓子屋さん
スナック系の、
うん、
っぽい味がするんだけど、なんだろうこれは。
なんだろう、カッパエビせん系。
どんどん焼き太郎とか、なんかそんな感じのやつ。
え、揚げ餅みたいなやつ。
そうそうそうそう。エビ、あ、まあ麺はシンプルな札幌一番です、はい、うん、でこのエビ団子、
はい、辛タイムですよそれ。色が赤い、うんうん、エビ団子、
なんだろう、エビ団子というよりかは、
うん、
あのあれ、カニカマ
っ
ぽい、
そっち系ね、
練り物系の味がしますね、なぜか、うん、エビなのかな、うん、でもそのエビ団子どっさり入ってるので、こうやって麺すすっててもいっぱい入ってきますから、
うん、
食べ応えはありますよ、
はい、 じゃあラーメンさんも行きましょうか。スープは塩ラーメンなのでもう透き通った感じのスープに、若干黄色がかってて、そこにネギがねいっぱい浮いてるんで、ネギの緑が結構入るとスープがなんか緑色に見えるよね。なんか
見えますね。
うん、匂いは、うん、若干この、うん、エビの匂い。エビというとほら、カップヌードルのオリジナル、あれもエビが入ってるじゃん。
入ってますね。
あんな感じの若干匂いもします。じゃあいただきます。あ、美味しいねこれ。ね、塩ラーメンなのでしっかり塩とチキンの旨味はきます。で、うん、塩角はしっかり取れてて、塩辛くはないけど塩味です。で、ほのかにエビが、
うん、ほのかにエビですね。
ほのかだね、本当にほのかにいます。うん、この塩ラーメンだけど塩辛くなく丸みのある塩ラーメンね。あ、すごく美味しい、うん、
尖ってない。
うん、じゃあ次は麺いただきましょうかね。まあ細麺のいつもの札幌一番ですね。うん、コシが全くないですね。
まあ暗い麺ですからね。
うん、でもあ、これこれっていう感じの、
うん、安心する味。
うん、うん、スープともよく合ってますこれが。じゃあエビ団子。うん、うん、あの卵あるじゃない、
はい、
ふんわり卵、
はい、
某日清さん、
はいはい、
あれとカニ玉を混ぜたような感じが。あの形が、あのエビ、あの卵みたいな形で、
うん、
うん、
まあ言わんとしとることは分かります。
うん、
うん、これでもね、あの、うん、このエビ団子なくっても普通に美味しい。
いや、エビ団子いらないよね、うん、これ、うん、
札幌一番ってこんなに美味しかったっけ。
いや、美味しいね、
これ、うん、美味しいですよ。まあ、ネギもいっぱい入っててすごく嬉しいけど、うん、
この旨味は何だろう。まあ、チキンベースとは書いてあるけど、
うん、やっぱエビがちゃんと仕事してるのかな。うん、
これ侮れないね。なんかただの企画もんと思ったら。
そうですよね。
うん。
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 ああ。
うん。
これでもベースは札幌一番の塩でしょ、
うん、塩ラーメン。
これがエビ塩ってこと、
うん、
これがエビ塩味ってこと。
そう、これがエビ。だから普通の札幌一番塩ラーメンとは味が違います。
うん、うん、
エビがこう全面に出ず
出ず出ずですね、
うんうんうん、
出てない。確かに
すごくバランスがいい。威張ってない。
うーん、なるほど。来たぞ我らのウルトラエビ塩味って書いてあるけど、うん、さあ、新ウルトラマン空想特撮映画札幌一番塩ラーメンウルトラエビ塩味ですけど、皆さんこいつをどう戦いますか。
これ一言で言うと、
はい、
新ウルトラマンですね。まんまじゃないですよ。これは新エヴァンゲリオンとかの、
はい、
新ウルトラマンでしょ、
はい、
今ラーメンさんが例えたのは、うん、ウルトラマンジャックの方です。
帰ってきたやつです。
帰ってきたウルトラマンです。
その心は、
ね、他の、
うん、
ウルトラマン、俺は、まあ、昭和のウルトラマンで例えるとすると、
うん
うん、ウルトラマンほら初代だから、
はい、
まあ、まあまあ人気があるじゃない、
うんうん、
でセブン、
セブン、
もうこれはもう
ダントツですね。
ダントツ人気じゃん、はい、この間 NHK で、うん、 また再放送したもんね。
そうなんですか、
うん、衛星で、
うんうん、
で、この帰ってきたウルトラマン、
帰ってきたウルトラマン
特に特徴がないんですよ、うん、これ
若干デザインが違うんですよね、あれ。
あの二重線になっただけね、
うん、
線が、
うん、
ぐらいですよ、
はい、
でエースとなったらもう男と女が合体しててもう禁断子供相手の番組で、
ね、北斗と南が
合体してでき
るんですね、
うん、で太郎なんてまた角があったり、
あ、立派な角が生えてて、
そうで今度親子が登場するんだね、父とか母が、
はい、父とか母が、
だからこのね新ウルトラマンってのは一番地味なのよ、
まあ地味ですね、
シリーズの中で、
はいはいはい、
だけど、
うん、
なくてはならない存在なんですよ、
うん、
でそれと同じで、
うん、
地味なんですよこれなんか特別な、なんかニンニクとか、
うん、
あの油とか、
うん、
そういったものはないけども、
まあかろうじてこのエビの団子が、うん、
エビの団子があの帰ってきたウルトラマンがするとブレスレットみたいなんですね、あのウルトラマンシリーズで最初に武器を使った人ですね
あ、そうだったんですか、
そう、
うんうん、でもセブンのこれも武器じゃないの、
あれは体体の一部
体の一部、
ね、自分の体を切り離してやるでしょ、は
い、そうですね、
そう、うん、まあ、だからそんくらいの地味さだけどしっかりと、味は出してるぞと、
うんうんうん、
いうことでございます、はい、新ウルトラマン
ということでした、
はい、
ごちそうさまでした。では次のコーナー参りましょう、せーの、ラーメンに聞け、
ラーメンに聞け、
エビ塩、エビ、うん、まあエビはほらラーメンにとって結構なくてはならない具材の一つじゃないですか、うん、その
まあスープの方でね、
はいはいはい、
あの 具としてのエビはあんまりないけど、うん、
具としてのエビってなんか見たことないですか、
なあ、
あの北海道の一元、
あ、一元さん、はいはいはい、
あれはまあもともとスープは、うん、あのしっかりとってでその上にあれエビがなんか乗ってましたっけ、
あ、そうだったっけ、一元さん食べたことないのよ、細かなエビのフレークみたいなやつが乗ってるね、これ、
うん、
エビがまんまペロンと乗ってるわけじゃないですね、
うん、なんだろう、エビって具にしにくいのかな、
あとはコストの問題かな、あの桜エビとかだったらねまだ、
あ、でも静岡の方とか行くとなんかありそうですね、
ね、
桜エビの乗ったラーメンとか、うん、まあでもラーメンさんがご存じないぐらいなんで、もしかしたらどっかの地元の、うん、そういう名物ラーメンとかにあるかもしれないですね、エビをふんだんに使って、
まあ、大体はもうスープだもんね、うん、ただね、エビのラーメンって結構コストが張るんですよ、だから
まあエビ自体がね、
うん、
あのコストがかかる
って感じですか、だからラーメンさん一回考えたのよ、
は
カニラーメン作れるんじゃないかと思って、う
ん、カニ
カニ
カニ、
ほらカニ本家とかあるじゃない、うんう
ん、はいはい、
あのカニが動くやつ
動くやつ、
カニ屋さんに行って、
うん、
その残飯をもらってくるの。そう、から剥いた
後で。お客さんが食べ残したやつか。
それももうまとめ。で、よく考えたら、さ、お客さん食べたやつから出しとったら気持ち悪いなと思って。
気持ち悪いですね。
そこで夢は途絶えたんだけど、そうしたら、原価ゼロじゃんと。
うん、まあ。
それもらってきて、
うん、
で、それ、あの、お湯で煮立たして
。出汁取れるんですかね、カニって。
どうなんだろ
うね、あんまり聞かない、カニで出しとるって。
エビはあるけど、カニ出してあんま聞いたことない、ね、でも、あれよ、うん、カニの鍋食べに行くと、最後、カニ雑炊で、
うんうん、
やっぱり、
うん、
あまみを吸ったスープ、あの雑炊食べるめちゃくちゃ美味しいじゃん。あれ、ちゃんとしっかりカニのうまみが詰まってるから、うん、でもあれは肉から出る。
味噌じゃないですか、
いや、味噌じゃない。味噌入ってないの、鍋に。
あ、そう。
うん。
うん、
だから、カニから。で身から多分出ると思うんだけど、身は高いじゃない、うん、
はいはい、
だからその残骸をもらってきて、
うん、
それをバーンとこうね、うん、やったらラーメンさんもラーメン屋さんのラーメン屋さんになれるんじゃないかなと思ったんだけど、夢と化しましたね。
まずその大量のカニの残飯を集めるっていうところが、うん、その専門店じゃないと無理そうですね、
うん、だからあのカニ本家とかに行って、うん
はい、
ちょっと契約しませんかと僕と
僕と契約しませんかと。
そうそうそう。
僕と契約してよと。
で、多分ね、それが当たります。ラーメンさんがラーメン屋さんやって、うん、ドカーンと当たったら、はい、契約切られて自分でやるようになる。多分ね。
ああ、世の中、世の常ですね。美味しいと分かったら、やっぱそうそうそう強いところが手を出すっていう。
知らねえよって言われそうで。
はい。ということでございました。はい、
エンディングだね。
エンディングいきましょう。
エンディング、はい。
ドラマも趣味が高じてここまで映画を作ることができるようになったんだからね、
うん、
自分の好きなことを突き詰めるって大事ですね。
大事大事、うん、だからオタ最初ほら物好きオタク、うん、それをオタクを越すとお金が発生してきそうだよね。専門家、うん、評論家とかになるとね、うんうん、
そこまで、突き詰めていく間になんかこう社会的に距離を置かれちゃったりとかね、
そう
すると困るんで。
ちなみに僕たちこのカップラーメンではまだ評論家にも行ってませんからね、うん、オタクのおの字ぐらいしかありませんからね。
まあ詳しい人はね、知識のある人はそういう人に話を聞きに行けばいいんで、またあの福岡に行った時に。
あ、そうだね。まあこれはカップラーメンエンターテインメント番組ですけどね。いや違う、エンターテインメントじゃない、クソ番組でした。
うん、まああの30分、約30分ですけど、はい、人生の間で
どうにしてでもいい30分、
どうでもいい30分があればもしっていう感じですよね。あ、まあ、それでもテレビまでテレビ出れるんだから大したもんですね。
いや本当ね、だから突き詰めてやってったり、うんうん、あとね継続だね。
あ、それが一番でかいかもですね。うんうん、6年もやったわけだし。
でもこうやってやってこれたのも、ひとえに、
はい、リスナーの皆さん、
皆さんのおかげでございます。
ありがとうございます。
お手紙お待ちしておりますので、どんどん番組の、あ、だって、今回からもしかしたら、うん、新しいリスナーさんがいるかもしれないの、これ。
いるかもしれないですね。
はじめまして、うん、新しいリスナーさん。
はじめまして、ノブです。
ラーメン大好き、ラーメンさんです。
はい。
ぜひ、初めて聞いた方でも、もちろん、常連さん、
常連
さん、もしくは、はい、一番いるであろう、うん、サイレントリスナーの方々。
はい、は
い、ぜひ
たまにはメールください。
はい、一報ください。
はい、はい、ということでした。今週もお届けしました、皆さんのお相手は
ジュワラーメン大好きラーメンさんと、
はい、ウルトラマンは、はっきり覚えてるのはレオぐらいからですね。
う
ん、あ、でもあの北斗と南が飛び上がって合体するっていう衝撃的なあれも
くるくる回るんですよね。
ノブでした。
はい、
また来週。
さよなら。